何を言われるか分かりません。しかし、いや確かにそうだ、このままイエス様から癒しの力をいただいて去っていくんだ、泥棒だ、それではいけない、それを見逃したとなるとイエス様にも申し訳が立たない、今から受けるものが何だろうが癒しを受けたのだからその他のものも私を受けるべきだと、そしてそのために偽りなく自分のことを全て申してよう、まあ、そうして全てのことをおそらく汚れたものであるということも語ったことでしょう。その上で救った12年間苦しんできたこと、身体を皆使い果たして途方に暮れていること、またその間ずっと交わりが断たれて、だからこそこういうような近づき方しかできなかったということを、全部あなたの救いにつながるんだよ、安心していきなさい、何も間違ってはいない、安心しなさい、あなたは救われた、信頼を皆使い果たして、それでも治してもらえなかった、もう自分の持てるものは何にもない、でイエス様に近づくにしても、ただ御衣にそっと触れるしか、それぐらいでしか自分の力はない、その信仰が救ったのだ、自分が何をしたからではない、むしろ何もすることができないからこそただイエス様でしかない、その信仰が救ったんだよ、それでいいんだよ、正面から事前に電話入れて、初めて教会に行くんですが、礼拝何時からでしょうか、礼拝行くには何が必要でしょうか、そういう順序立てて全部こと済ませて、では何日の礼拝から行かせていただきますってガチャンと来るような、そんなこともできない、こそっとしか近づけないほどに、あなたは本当に救いを必要としていて、生き倒れそうな中たどり着いた、あなたはすっかり救われたんだよ、ただ信じた、それだけで救われたんだよ、私たちの救いは本当にそのような救いであろうか、もう自分は何にもない、ただこのお方だけです、それが救ったということは、今後また何があろうが、あるいはいろんなことを思い起こそうが、あの何もないところからイエス様が救ってくださったのだ、人混みに紛れてそっと触れるしかないような私をもこの方は救ってくださり、あなたの信仰があなたを救ったとはっきりイエス様が本当にそっと触れただけの私に、いやあなたは私をはっきり掴んだのだ、ずっとこれからもあなたは私の命を掴み続けるものとなる、安心していきなさい、確かなものとしてくださったこの方が私を救い続けてくださる、ただそれを信じていればいい、どんな幸いなことかと思います。昨日天の橋立聖会の準備委員会がこの教会で行われました。聖会のためお祈りくださり本当にありがとうございます。また幸いな聖会となるように、でこの教会が会場となっている大切な聖会です。お一人一人のまた働きをも必要とするかと思いますが、私は何度も何度も語っていることと思いますけど、一番の奉仕は出席することです。そして恵まれて栄光を神様にお返しすることです。ですからそのことのために私は祈っています。会場教会だからこそ出席すること、会場教会だからあれしようこれしようあるかもしれませんが、やっぱり会場教会の信徒が一番出席している、これがやっぱり一番だと思うんですね。そのことが本当になされるように祈っております。で、その昨日天橋立聖会の準備委員会で御言葉が開かれました。 その御言葉は、まあ、ベラカの聖書日課に基づいて詩編の131編が開かれたんですが、この131編の一節にはこう書かれてあるんです。と、まあ、お読みいたします。主よ、我が心はおごらず、我が目は高ぶらず、私は我が力の及ばない大いなることと屈しき技とに関係いたしません。私は我が力の及ばない大いなることと屈しき技とに関係いたしません。一見聞くと神様の働きに私は無関係ですという、なんかえらい冷めたような聞こえ方しますが、そうではない。おごらず高ぶらず、つまり神様のなされることは私は何にも手助けなり力添えなりしていません。全く無関係で、ただこれは神様が一方的になされたことだから屈しきます。私の力の及ばないことを神様はなされるんだ。まあ、水川先生がここ取り継がれて、これ都詣の歌という題がついてるんですが、つまりは遠方からエルサレム の神殿目指して、まあ、大体3回の大きなお祭りが1年にあります。まあ、そのお祭りごとには必ずイスラエルは全国から集ってくる。まあ、100キロ以上の道のりを行く人たちもある。でこの詩編をの都詣の歌というのを口読のように、まあ、言いながら励まして、例えば大きな山を越えていかなければならない、我が助けはどこから来るのか、主から来る、あそうだなと、もうそうやって御言葉に励まされて長い道のりを行く。その途上でこれも口読なされたことでしょう。私は我が力の及ばない大いなることと屈しきことに関係いたしませんと、はあ、どんなに私の及びもつかないことをこれから神様がなしてくださるだろう。私は本当に力のないものですが、だからもう私がどういう人物だって関係なく屈しき宮座がなされるんだ。長血を患っていたこの女性も同じ思いだったでしょう。自分が癒された、もうそのことを考えたら、身体を使い果たして医者にかかって癒されなかったっていう出来事、でも汚れたものとされているから、そーっと近づいて衣に触れる、そういうことしかできなかった。そんなものが癒された。この屈しき技に私は一切関係していない、ただこのお方だ、そのあなたの信仰があなたを救ったのだ。だから私たちの救われた証は、自分が何をしたからっていうのは一切関係ない。むしろなんでこういうふうに導かれたんだろう、それは全部神様が与えてくださって今私があるんです。その神様の力が、自分がもうあれこれしても、また周りが何を言ってあげても、またどんなことをしても本当に立ち上がれない、しかし神様はそこに傍らにいてくださって、ふっとそのイエス様に触れた時に、あなたが信仰があなたを救ったと立ち上がらせてくださる、その力を与えてくださる。でこの物語は2つの癒しの複雑な物語だと言いました。一つ本当にもう一つ不思議なのは、いや最初に登場したヤイロという人が、全くこの長血の患っていた女性の癒しの際に全く出てこないんですね。それも分かりませんが、いろいろと想像はできます。もう娘のことでもう精一杯で、でもイエス様を心底信じていますから、イエス様のなされることに何か意味があるのだろうか、これなんか口出ししてそれでまた全然変なことになって自分の娘に影響があったらとか、いろいろ考えるとかえって口出しできなくて、じっとしていたのかな。私だったら、ちょっと一刻でも早くしてほしい、ジェラバタジェラバタしていたのではないか。しかしまたその女性がどんな境遇にあるのか、娘が大変な中にあるというそのことだけにとらわれないで、心広くその娘が12歳 この長篠の女性も12年間、うん、同じ12年、12年か、ちょうど娘が生まれた時からこの人は苦しんでいたのかと。